休憩前に引き続き会議を開きます。日程第一、一般質問を続けます。次に4番高橋祖健議員。4番高橋議員、
質問させていただきます。極めて具体的かつ簡潔にお尋ねいたしますので、よろしくお願いいたします。通告書に、記してございますが、悪質な小中学生への死傷事件が頻発しておりまして、いつ出雲崎でも発生しないとも限らないという状況です。でこれはこの質問はですね、昨年の秋の、出前議会でも、具体的には確か大寺の会場で、保護者の皆さんからやはり非常に下校時のが心配だというふうな声もありましたが、ここへ来てですね、本当に喫緊の課題としてこの質問はさせていただきたいということで、提示したわけであります。で以下見守り隊という仮の名前でですね、生徒さんへの、対応をしていってはいかがかということなんですが、この考え方はですね、はっきり言うと抑止の論理と申しますかね、抑止という考えで、私は提案するものであります。でですね、要は事件を起こさせないと、いうこと、あともう一つは一番最後にちょっと通告外で若干触れるかも分かりませんけれども、アプリ等のことを活用した手もあるんですが、あえてとにかく具体的にですね、生徒さんへの喫緊のこの安全安心というところをどう担保するかということで、私は見守り隊というものを提唱するんですが、まずこのことについて町長はどうお考えでしょうか。
町長。
はい。小学生中学生への見守り隊ということでございますが、児童生徒の登下校の安全確保、生命に関わることでありまして、万全を期していかなければなと、議員さんのおっしゃるとおりでございまして、特にですね、今回の新潟市の事件を受けまして、改めて下校時の人通りの少ないですね、場所や一緒に下校をした友達と別れた後の一人となった児童生徒の見守り活動、どのようにしていくかということが大きな課題として、今突きつけられているわけでございます。下校時の見守り活動はですね、登校時に比べまして非常に学年や部活動など下校時以降はですね、非常に待つなしで、しかもですね、広範囲であり見守り時間も長くなるため負担が重くなりますし、現在スクールガードの方々やですね、ご提案の見守り隊のような組織に見守り活動のパトロールによる巡回や危険箇所の把握をですね、お願いすることはですね、非常に人的確保、あるいはまた巡回配備、巡回頻度など実効性の把握を、これをですね、実効性の公共性ですね、ずっと続けるかということになってまいりますと、非常に難しいなという問題もあろうかと思っております。まずそれぞれの小中学校で通学ルートを確認を行いまして、暗いところや一人で行こうとなるなど危険な箇所を把握をして、学校と保護者地域で具体的なですね、防犯対策の強化を考えなくてはならないと思います。具体的なことはこれからですが、実はこの前もですね、教育の総合学習だったかな、総合教育学習会議がですね、この前中央公民館で調べまして、教育委員なり関係の皆さんがお集まりの時に、私はそれを強くですね申し上げた。今回の定例会の一般質問、この問題は取り上げている、共に対する私の考え方を申し上げると申し上げてまいったんですが、 まあ、いろいろご意見が出まして、その時ですね、まあ、それぞれの立場からちょっとご意見がございましたので、ちょっとお話をしてまいりたいと思いますが、全児童生徒の通学ルートを確認し、これはまあ学校側ですからですね、一人区間となる場所を児童生徒全職員が把握をしてですね、該当する保護者へ周知する、教職員による定期的なですね、校区内の巡視を行う、さらに当期間の下校時刻を見直しまして、児童生徒を暗くなる前に帰宅させる、全児童生徒に危険予測と回避能力を身につかさせる指導を行う、防犯ブザーの所持はをしっかりと確認をし、登下校時に必ず所持するように指導する、保護者側はですね、何かあった場合を想定し逃げ込める場所へですね、安全な場所を子どもと一緒に確認しておく、通学路に限らずよく遊びに行く場所や友達の家からの帰宅ルートを決めておく、地域の方からは町民全員ですね、子どもを守ることの意識を持ってもらいたい、子どもが何をしているか常に気にしてもらいながら危ないから注意してもらう、地域全体で安全安心に取り組んでもらうことを全力で推し進めてもらいたい、そのためではですね、各種会議で見守り依頼の町独自の子ども見守り月間の実践を行う、あるいはまた町公用車協力事業者協力、個人者にですね、見守りスティッカーを配布をしまして実質的な見守りをお願いするなど、これらの取り組みを行うとともに、帰宅時間の防災無線との相乗効果による犯罪へのですね、抑止につながるものと考えています。このようなですね、対応を早急に進めてまいりますので、議員さんのご質問にいただきましたようなですね、見守り隊の設置につきましてはしばらくですね、今申し上げましたそれぞれの立場の皆さんから総合的なですね、具体的なご意見も受けたまっておりますので、それを確実にですね、実行しながら、その上においてなおかつですね、どういう一つのアイロがあるのかですね、見極めながら、その辺をですね、さらに再検討しながら、ご提案のあるようなですね、その発展、そこまで発展させるべきかどうか、また改めてですね、検討してみたいというふうには思っていますので、なかったかな、あ、これはいい、それでお願いしたいと思います。
4番、高橋議員、
趣旨は分かります、趣旨は分かるんですが、だけど今日の夜、夕方ももう危ないわけですよね。だから考えるとか何とかじゃなくて、もう即断即行、もうすぐやるということでいかないと、私はね、やっぱり、いけないと思うんです。ですから私は、そのさっき、ご答弁の中で、特に一人の生徒が一人、帰る下校の、生徒が一人になる場所と言ってましたね、おっしゃってましたね。で、私の提案はですね、特にその一人になる生徒さんの、そのもう場所とか、もうそのラインというか、その道路は分かってるわけですね。で、そのところを要はさっきの言う抑止という考え方で、目立つ車というか、目立つそのステッカーというか、シートタイプでも吸盤付きのでもいいんですが、車のボディにですね、そういうのがうろうろすると、それは多分今日傍聴の皆さんの中でも、よし、俺はそういうことだったら応援してやるよという方おられるんじゃないかと思います。まあ、当然この議員の皆さんも嫌だとは言わないと思うんです、ね、いや、はっきり言ってできることをすぐやろうじゃないかという形でいかないと、絶対にね、これは、まあ、変なというかね、そういう悪質な 知略に長けたですね犯罪というものができない、出ないとも限らない。だから私はそのもうとにかくね、少人数いろいろもうシステムっていうか制度がどうとかこうとかっておっしゃるけれども、そんな時間はもうない。だからすぐにでももううろうろ おっさんとは言いながら、あるいはおばちゃんでもいいから、そこの限られた多分ね1キロまで行かない区間じゃないかと想定されるんですよ。多分周辺部だと思うんですね。だからここをうろうろうろうろみんなで連絡取り合うというふうな考えを、それで抑止ということで、とにかく変な変な車が次々来るなと。だから私のその2番目の丸2のところにドライブレコーダーの助成できないかといったのはですね、その中にそういう不審者は当然映るわけですよ。だからそれで次のまた抑止対策にもなるし、他の地域への波及効果もあるんではないか。だからいろんな意味で決してそれは無駄にならない施策ではないかと思うんですが、この提案について町長はどう思いますか。
町長、
提案としてはですね、誠に時期を得た効果的な提案と考えておるわけでございますが、今申し上げましたように、その前段階としてですね、今議員さんがおっしゃったようにいろいろな対応策を考えるんですが、対応策を考えてもまず基本はですね、やっぱり子どもたち一人一人が今自分がどういう状況に置かれているかというようなことをですね、いわゆる新潟で起きた事例とかですね、そういうものをしっかりと把握をしていただいて、なおかつ町あるいはですね教育委員会あるいは保護者学校側がですね、これに対する厳しい対応というか、本当に完全にですね犯罪防止策抑止力とおっしゃっているんですが、そういうものをいずれなきゃやってるぞというですね姿、そのことをですね具体的に現実的に一つ行動を起こしながら結論的にどういうことが出るのか、例えば一人で何キロ歩く、そういう人に対する見守り隊の皆さんからその生徒の下校数もちょっと分かりませんからね、だからそういう意味で、保護者の皆さんからもねやっぱりある程度責任を持って対応してもらいたい、子どもさんからもそうですが地域もそうですが、そういう箇所についてはですね、今さっき申し上げましたように一人歩きなりよりね下校時における危険と思われる箇所についてのもう現実的なね、実情調査をしてもう改めて把握をして、その対応策をどうするか、そこにおけるですね保護者がどうするのか、あるいは地域の皆さんに一部そういうことについての下校時にお願いするか、そういうことの対応の中でね、しばらくだって事故起きちゃったら困るんですが、私やっぱりどんな対応してもですね本人の自覚ないそういうものがないとね事故を防げないんですよね。だから基本的には私やっぱりそういう、この前の総合教育の時は、あんた方だから防犯ブザーっていうのを持たせてるんでしょうな、いや忘れたり持ってたりしない人もあるんじゃないかと、それじゃダメですよね。いかに防犯、誰もいないどこで防犯ブザーになる際どういう効果ありますかというご意見もあれば、違うんですよ。犯罪者はねそういうね大きなね防犯ブザー、どんな相当大きい音をすると思うんです。そういうのを鳴らせばね驚くわけですよね。もうやろうと思っても逃げちゃうんです。だからそういうものをまず物理的になんだかって本人自身が自分自身を守る意識をしっかりと身につけなさいと私はこのまま言うんです。そのために何か必要だったら町は対応しますというお話もしているんですが、今高杉議員さんのおっしゃる見守りたいということについてもね、今ここにいる議員さん皆さんだっていやそんなに我々は共有したいという方もおられると思いますが、なかなか下校時なりですねいろんな面のおけるですね対応が難しいわけでございますので、その件がですね具体的に効果的に、ね、タイミングができるかどうか、これがちょっと私は問題だと思う。そういう意味でとりあえず今申し上げました、まず基本に立ち返った危険防止、本当にお互いが自覚を持ってする対応するというようなあらゆる手段を講じながら対応をする、そのことを逆にですね磯崎町はこういう事件によって厳しくもう対応してるぞということになれば、不審者もいや磯崎は減らねえなということになる、そういう面を警察からもねお願いをしながらまず徹底してやってみたいな、もしかしそれ一案として、私たちもねご提案あるのは提案として受け止めているんですが、前段階としての その今の総合というのは、いろいろなあらゆる角度からの対応をしながら、状況を一つ判断をしながら、ネクスト次の段階へ進めるべきではないかなということを。
4番、高橋議員。
ですね、この間、NHK のニュースで、子どもの安全を考える講演会というのが新潟でつい先般ありましたが、それをちょっとよく見たら、これは立正大学の小宮という教授がですね、地域安全マップというのをそのダウンロードすると、手に入ると、でまたそういう講習会を、開催しますという告知もあるようですが、とにかくそういうのがあるということをご存知だと思いますが、私はこれは教育課じゃなくて、総務課の方にちょっとご提案してあるんですがね、いわゆる今、子どもさんたちが、生徒さんが何時ごろどう変えられるかわからんというふうなご答弁ですがね、一つのアプリをちょっとご提案してあるんです、担当の皆さんには。いわゆる、今傍聴の皆さんもそうですし、ほとんどの方はスマホとなり何なりお持ちだと思うんですけども、で Google の、 そのいわゆるマップと LINE 等々を活用しますと、それでそれに登録しますとね、つまり誰がどこにどう動くかという形でですね、把握できるわけです。そうすると今私これから帰るというふうな形でサイン入れれば、じゃあこの辺りでこういう人がいますよというふうなものがもう自動的にもそこで分かるような内容のはずなんですよ。ですからそういうものを活用していけばですね、その今のおっしゃっているようなところは、保護者の皆さんなり地域の皆さんも分かる、あるいはボランティアなり何なりの人も分かる、もちろん生徒さんも分かる。でその要は生徒さんがそばへ来る、あれは変なおじさんじゃないと、あれは要するに、ガードしてくれる人たちだ、地域の人だというのと、それがこの車は絶対分からん、変だなというのとですね、これまた違うわけですから、要するにそこをうまく補完する形でですね、やっていけるんではないかと、これは提案してあるんです。ですからその辺も加味してですね、早急にですねやっぱり、施策を講ずるべきではないか。本当にね、一日一日無事故でよかったなというふうに思うんです。だけどこれは本当はあっちゃいけないんですね。で一番いいのはだから暇な人はというか、暇と言ったら失礼ですが取り返しますが、時間のある方はね、余裕のある方はその大体何時から何時の間で、特に一人で帰るのが、A という地域だ、 B という地域だ、 C という地域だといったら、最低限3人がこう手分けして動けばいいわけです。だからやっぱりね、これはもうちょっと具体的にですね考えていただくと、これはいいのではないかと思うんで、早急にこれがね施策に、なることを期待して、もう質問終わりますけれども、全般的に町長どうですか、意気込みは。
町長。
いや私はもう常にね皆さんに申し上げていることは、この後今ね阪神、大阪北部でも大地震が起きましたし、私はあらゆる会議でこの目をですね、両田地区の防犯区のそれぞれ皆さんを大阪のところに申し上げた、皆さん宮崎で起きね、千葉で起き、群馬で起きね、そしてあれですよ、南海トラフになると1700兆円の損害、直下型だと7000兆円、こんな災害、今スローダウンというね、今そういう現象が起きている、大きな地震につながる可能性がある、我々は犯罪だけじゃない、全ての前に抑止力になる、そういうものをしっかりと考えていかなきゃダメだと申し上げた。こうしたらこれ大阪でしょ、また今日も起きましたね、どこかの恐ろしいですよ。だからね、やっぱり私たちは日々そういうことを想定をしながら、もう私なんかもうそうですよ、やっぱり想定をしながら、出張するときなんかもう携帯からもうね、タブレットから緊急電話から充電器から全部それだけは絶対持っていますね、今そういう時代だから、お互いがやっぱりそういうことが起こり得る、さらにそれを万全に防ぐわけにいかないんですが、個人個人がやっぱりそういう認識があった方はね、しっかりと、これはよそのことだと思った、大間違いだった、みんながそういうものにね、今日目を向けてもらうんじゃないかと、これはちょっと申し上げたね、やっぱりそういうことと同じことで、 今高橋さんがおっしゃるようにね、私はやっぱりそのためにはですね、あるいは私は議会の皆さんに申し上げているように、もう出雲岳町この後の災害、施設豪雨とかね、ゲリラ豪雨、もう私はどう言ってもいいんです。私は今こういう立場でちょっと防災関係の役割をしてますんで、私はね、もう出雲岳町民の皆さんにお願いしてる、私はどんな災害にも出雲岳町としては一人たりともね、そういう災害被害者を出さないように、家屋はこれ別としてもね、もう徹底的にやりますと宣言してるんですよ。やっぱりそういう一つの心構えをしっかりとお互いを持ちながら対応していくということが必要だと思います。方策としては高杉さんのおっしゃるね、そういうそのシステムなりの導入も必要と思いますので、総合的に判断をしながら尊い人命を絶対ですね、犯罪なりそういうものに巻き込まれて失わないようにもう徹底してやらなきゃいけない。もうだから今見守り隊についてはね、時間的な問題とかいろんな面で、ボランティア関係の対応が難しい、そういうことも可能であれば対応しなきゃね。お金はもうじゃ皆さんのご協力いただけいただかないから、そういう時に総合的に判断をして、今ここで提案いただいた、いや分かりました、明日から見守り隊作るってわけにはいかないが、一応そういう貴重なご提案があったことはしっかりと受け止めて総合的に判断しながら今後進めてまいりたい。
4番高橋議員。
はい、ありがとうございます。ですね、すぐにでもということで言うと、実はですね、ちょっとプライベートな部分に入るか分かりませんがね、個人的な言い方になるか分かりませんが、私がライオンズクラブというところに、今一応入っておりまして、でその中で、そういう、ね、事業が、実際あるんです、できるんです。ですからすぐにでも今日すぐ動けと言ったら、多分数人の方は動いてくれるぐらいの体制になっています。ですからただ要は、いわゆる学校なり町がそれを承知しているというふうなことであれば、そういうふうな形での応援体制取れますから、それはもう有志の方々に言える、もちろん議員の皆さんにも応援してもらえるというふうなことであればね、今日からでもやれるわけですから、どうかその辺は十二分にご理解いただいて、前に進めていただければということで お願いいたしまして、質問を終わります。よろしくお願いします。
これで一般質問を終わります。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。お疲れ様でした。